その前に3ページ目に書かれております行動を3つに分けてみよう、これについてお話をしたいと思います。子どもがマイナスのストローク集めなど不適切な行動をしている、でそれをやめさせて健全な行動、望ましい行動をするのを増やすためには一体どうしたらいいか。まずやっていただきたいのはお子さんの行動を3つに分類することです。でこの方法は発達障害のお子さんへの対処法としてよく書籍とか あるいはメディアとかで紹介されるんですけれども、障害のない子どもにも非常に有効です。でその3つの行動とは表になっていますので、そちらをご覧いただきたいと思います。その3つの行動とは、1つ目問題のない行動、2つ目は絶対止めなきゃならない行動、3つ目が問題はあるけれど2番のような絶対止めなきゃならないというほどでもない行動、この3つに分類してくださいということです。で問題ない行動っていうのは褒められるような行動とか素晴らしい行動ばかりではありません。褒められるほどではないけれど、あるいは平凡だけど当たり前のことだけど健全であると、問題がない、そういう行動も含みます。で2番の絶対止めなきゃならない行動というのは、自分とか他人の命や体や心や財産に取り返しのつかない重大な悪影響を与えるような危険な行動です。そういう危険な行動を子どもがする場合には、これ取り返しがつかない事態になりますから、絶対止めなければならないっていうことです。でまずは子どもの行動をこの3つに分類しましょうということです。でポイントは2番、絶対止めなきゃならないこの行動のリストはなるだけ少なくしてください。ここにいっぱい入れすぎるともう子ども見るだけでイライラすることになります。これもダメだ、あれもダメだ、これもダメだ、あれもダメだ、もうダメ出しばっかりすることになって、子育てがもう全然楽しくなくなってしまいます。で2番の絶対止めなきゃならない行動というのはなるだけ少なくリストアップしていただくことが大切です。 ですからほとんどのものは1番か3番に入れるということです。いっぺんにたくさんのことを指導しようと思っても子どもは受け止められませんから、優先度の高いものから一つ一つ確実に身につけていただく必要があります。なので2番は極力少なく、これがコツです。3つに分類しましたら、それぞれに対処していくわけですけれども、それぞれ対処法が異なります。まず2番の絶対止めなきゃならない行動、ここから見ていきたいと思います。これはほっとくと大変ですから止めなきゃなりませんね。例えば車道に急に子どもが飛び出そうとする、そういった時は緊急に腕をつかむなどして強制的にやめさせるということも必要です。あるいはまだ子どもが小さいのに刃物で遊んでる、その場合には無理に取り上げようとするとかえって危ないですから、別のもの、例えばおもちゃとかを見せて注意をそちらにそらしてからそっと刃物を取り上げる、そういったことも必要でしょう。とにかくそういったものを放っておくと非常に危ない、大変なことになるっていうものは、これは何としても止めなければなりません。でこの2番の行動っていうのは突然やられる場合がほとんどなので、こちらもびっくりします。そこでついつい怒鳴ってしまったり止め方が乱暴になってしまうことがあります。もうそれはしょうがないんです。でも後で必ずフォローを入れてあげてください。例えば危険を一旦回避したら、まずこちらの高ぶった気持ちを抑えます。 興奮とか怒りを引き出す脳内物質が血液中にガーッと回って、私たちは活化したりね、興奮したりするわけですが、この血中濃度が収まるのが6秒と言われています。6秒。なので余裕を見て7つ心の中で数えてから子供に話しかけるということが大事です。落ち着いた口調で、しかし毅然と何々しませんとか、何々してはいけませんというふうに言います。子供が大きければ理由もちゃんと添えます。危ないからとかね、怪我をするから、お父さんお母さん心配だから、そんなふうに理由を添えて、何々しちゃいけないよ、何々しませんっていうふうに伝えます。それから、ここがポイントなんですね。後で必ずフォローを入れる。無事でよかったとか、なんとかちゃんが言うこと聞いてくれて、お父さんお母さん嬉しいな。そして抱きしめてあげたりする。必ず最後はプラスのストロークで終わる。指導はプラスのストロークで終わるっていうことが大切です。次3番。問題はあるけれど、2番ほど緊急危険な行動ではない場合。こちらは基本的にはスルーします。無視。ほっとくんです。先ほど申し上げたマイナスのストローク集めの罠にかからないためです。で、もちろんスルーするだけでは意味がありません。その代わりに優先してやらなければならないのが次の丸一番、問題のない行動への対処。こちらを優先させるということです。緊急ではないけれども問題のある行動、こちらを潰すことに時間とエネルギーをかけるんじゃなくて、すでにやっている問題のない行動を伸ばす方に私たちの意識、時間、エネルギーを使うということです。問題のない行動に関しては、仮に褒められるほどではなかったとしても、こちらの要求水準には到達しないような、こちらは 100% 要求してる、せめて 80% ぐらいの出来でやってほしいと思ってる、でも実際にはその子は 30% ぐらいしかできない。でもゼロではないわけですね。マイナスでもないわけです。30できている、そこに注目してたっぷりと肯定的な反応を示す、つまりプラスのストロークをそこに向けるということです。じゃあ良い行動を褒めるっていうことかと思いそうですけれども、アドラーという心理学者はむしろ子供を褒めちゃいけないと教えています。でもアドラーが戒めている子供を褒めるなというのは、子供に対して肯定的な関わりをしちゃいけない、優しい関わりをしちゃいけないということじゃありません。アドラーはこういうふうに言ってるんですが、子供を大人の気に入ることをしたからという理由で称賛するのはダメだと言ってるわけです。こちらが子供に せめてこれぐらいのことをやってほしいっていう期待がある。その期待に応えてくれたからご褒美として褒めてあげるっていうような褒め方ではダメだということです。子供がこちらの要求水準に到達してようがしてまいが、子供に対して肯定的な評価をし、肯定的な関わりをする。これが大事だよということなんです。実際問題として、子供って褒められるようなことばっかりするわけではないですよね。以前、ある学校の保護者向けの講演会で、子供の自信をくじくのではなくて、引き出すような育て方をすることが大事だというお話をさせていただきました。で、講演が終わった後、質疑応答の時間が設けられたんですが、そこで一人のお母さんが手を挙げておっしゃいました。でもうちの子褒めるところが全然ないんです。どうしたらいいんでしょうか。もうそういう切羽詰まった表情でお母さんおっしゃってました。一体どうしたらいいんでしょう。でも褒められるほどではないけれど普通の行動、やって当然の行動ではあっても 問題じゃない行動って子どもたちはたくさんしているはずなんです。こちらの期待には届かないけれど、全くゼロではない、全く価値がないとは言えない行動。例えば、夕食で嫌いなピーマン半分残した。で、そちらに私たち意識向けちゃいますけれど、でも、ピーマン以外の野菜は全部食べた。これは悪いことではないですよね。むしろ素晴らしいことです。だそっちに注目してみようということなんです。ピーマン半分残したの方じゃなくて。あるいは自宅学習を本来30分する約束のところ、途中で飽きて漫画に手を伸ばした。そっちに私たち意識引っ張られそうですけれど、でも待てよ、7分は座って勉強してた。0分じゃないわけです。これは素晴らしいですよね。週に1回だけ自分で食べた食器をシンクまで持ってった。6回やらなかった。6日間はやらなかったっていうところに目が向きそうですけど、1回やった。これは素晴らしいですよね。算数のテストでクラス平均80点のところ35点しか取れなかった。なんだかなと思いますけれど、でも前回のテストより5点アップしてた。これはすごいことです。そんなふうに不十分だったけれども、とてもとても褒めることはできないけれども、でも肯定的な部分っていうのは子どもたちの言動の中でたくさんあるはずなんです。で、それを見つけ出して、それを取り上げて一緒に喜んだり感動したり、つまり肯定的な反応をするっていうことです。で、そうすると子どもはそういう行動を伸ばしたいという気持ちになります。お父さんやお母さん、おじいちゃんおばあちゃんにもっと喜んでもらいたいなっていう気持ちになります。4ページに書かれているように、人は注目されるとその部分が伸びる性質があります。だからマイナスの行動にばっかりこちらが周りの大人が注目していると、そのマイナス面がどんどんエスカレートしていくことになります。でも普段見過ごしになっている当たり前だけれども健全な行動、褒めるほどは優れてはいない、結果は出てないけれども、でも健全な行動、そこに私たちが注目していると、そこがどんどんどんどん大きく伸びていくことになるわけです。